新平家物語連続後期第201回鎌倉殿の巻春なき御国母吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は清盛が奈良の寺々を焼いた重衡を迎えた場面をお送りしました。高倉上皇が危篤となったとの旨を知らせる使いが西八条へとやってきました。そして正月14日の宵、清盛を乗せた牛車は六原池殿へと急いでいました。清盛は高倉上皇への申し訳なさを感じていました。自分と後白河の不仲がどれほど上皇の心を苦しめていたことか、体調が優れなかったのもその辛労のせいであろう。また妻である徳子は安徳天皇の母として幼帝を抱き長病にありました。それもまた上皇に寂しい思いをさせる原因になっていたのではないか。密かな悔いに責め立てられていた清盛の乗る車のうちに蛍のように雪が舞っていました。そして車が止まりました。それでは本文を見ていきます。並立して迎える苦行たちの列の間を入道は無表情に通っていった。そして奥深い中殿の牢まで来るとふと打ちしおれた人影に行き合った。左中将清道と宇宙弁兼光の二人である。目早く認めて、領所領所、君のご容体はと心せくまま入道の方から尋ねた。二人は相国と見てひとしお首を垂れ、今しがた、ついに。と、あとは声も消え入った。
なに、はや、ご臨終とな。
そう聞いて初めて気づいたことだった。広い大殿ではあるが、物音一つせず、死因といてた池のように潜まりきっていたのである。
そうか、それはまた。
入道は妙に舌がつれて、自分の言葉も無意識であった。つつつ、と小刻みに歩みを早めた。そして五秒間のあたりへ近づいた時である。明かりもない一晩の巣のうちに、よよと声を内着の袖に包んで泣きもだえている女性があった。臨終の御枕辺を遠く離れ、ただ一人で心ゆくまで泣こうと思い、そして泣いていた人に違いない。長やかな黒髪も花のかんばせも涙に浸して、五つ絹の老やかな姿を貴重のもとに取り乱しているのである。入道は佇むともなく巣の陰に立ち止まった。その女性がむせび泣く声はすぐ入道の血に響いてくる。全く同質な何かを持っていた。
娘だ、徳子よ、
と入道は知って、彼の胸もたちまち応悦を共に仕掛けた。
無理もない、この入道を父としたため、あたら女の生涯をと定めし、恨みにもおぼすらめ、来世には氏も位もない庶民の娘に生まれたやとも思うであろう。あの痛ましの御国母やな。
と彼もはふりをつる親の涙をどうしようもなかった。するとご遺骸の置かれている奥まったあたりから澄んだ鐘の音が響き、大勢の僧が声を合わせて称名をするのが聞こえてきた。御枕辺から細殿にまで詰め合っている近従、苦行、女房たちも手を合わせてそれに昇和しだした。
いや、また耳の奥で蝉が鳴くわ。
入道は一時、虚空のもののけでも寝目回すような目をして、両手で耳を覆った。その上、何を思ったか、急にそこから車寄せへ引っ返してしまい、車びさしの内へ深く隠れてから、初めて大殿の方へ向かって両手を合わせた。雪をかぶった牛車が雪の道を行く間、入道は流れるに任せた涙の顔を人知れず、幾度となく拭いていた。さて、亡くなった高倉上皇は21歳でした。さまざまな逸話が残されていましたが、ここで古豪という女性とのエピソードが語られます。まだ上皇が天皇の位にあった頃です。桜町中納言の娘である古豪という女房が高倉天皇のそばに仕えることとなりました。この古豪は冷泉の少将高房村とも恋仲でありました。 古豪が天皇に貸し付く身となったため、少々は身を引きましたが、この恋のもつれを嫌った清盛は、古豪を亡き者にしようとします。それを知った古豪は、内裏を出てどこかに身を隠しました。それを知った高倉天皇は、大いに嘆いていました。それでは、再び本文を見ていきます。頃は8月、10日過ぎのある夜、壇上の代筆中国という寺社があって、かかる夜は古豪も君を忍び立てまつって、月のもとに琴を弾いておりましょう。中国が心当たりを尋ね歩き、古豪の殿を召し連れて参りましょうず、とお慰め申し上げた。主上のお喜びは言うまでもなく、さらば両の馬に乗って行け、と五両の馬を保うたので、中国は明月に鞭を上げて、嵯峨野のあたりへ差していった。月も更け、野杖の草の露に、人も馬も湿度に濡れながら、なおさまよっていると、小倉山のふもとのあたりで、ふと琴の音が耳に触れた。草屋の片織炉をうかがってみると、軒場の月影を琴の上に受けて、宗夫連の曲を弾いている住人がある。紛れもない古豪であった。中国は不意の訪れに古豪を驚かして、さて、これこそ恋悩みたもう、君のお墨にて候なれ、と主上の御書を手渡した。夢か、と古豪はそれを開く。匂わしさ、麗しさ、悩ましげな姿である。ぜひぜひ、近中へ戻りたまわれ、と中国は勧めたが、古豪は顔を振って涙を垂れるばかりだった。さらば、この家の主よ、この女房を夢、家の外に出しまいらすな。中国は宿の者に言いつけ、また自分の従者を番に置いて、一度宮中へ引っ返した。ちょうど夜はほのぼのとしらみかけていた。定めし主上には、まだ御神の頃であろうにと察しながら、南殿へ出てみると、主上は夕べの御座のところに、まだお姿も崩さず、そのまま座っておいでになった。中国の知らせと、そして五号の返し踏みをご覧になると、やもたてもない見景色で、さらば中国、夕べを図って、ひそと連れてまいれ、とおっしゃった。古豪を乗せた女車は、やがて嵯峨野の湯を後にして、宮中に隠れた。どれほどな月日が過ぎたろうか。まもなく入道の耳にこれが聞こえ、古豪は号泣を出されて、元の嵯峨野へ追っ放された。その後、古豪は髪を下ろして一案を結び、もう二度とは人の世の恋はしなかったというのである。さて、この古豪のエピソードは古典の平家物語にも収録されていますが、書本によって描かれ方に違いが見られます。長門本では古豪が宮中に戻って高倉天皇のそばにいることを知った清盛が怒って、福原からやってきた上で古豪の髪をつかんで引きずり出します。太政入道聞きつけて大いに怒りをなし、福原より馳せ上り、古豪の壺根のおわする手に破り入りて、竹なる髪を入道手に絡ませて、壺の内へ引き出して見られければ、まことに君のおぼしめさるるも断りなり、天下第一の美人にてありきるものを、とて世に懐かしげに思われけり。そう、清盛はなんと古豪の美しさに魅せられてしまい、古豪に言い寄ってしまいます。天津さえ耳に差し寄りて、牛道に近づきたまえ、今の難を助けたてまつらん、と聞こえければ、古豪殿、日月は未だ天に増します。玉体に近づき参らせながら、いかでか去ることのとさぶろうべき。定女、領夫にまみえざることは知らせたまえるか、と、いささかも揺るげなきよしのたまいければ。そして、古豪に拒否された。清盛は怒って、とんでもない行動に出ます。入道、腹を立て、元寄りの意趣なりければ、不思議の振る舞いをせられるこそ、きっかいなれ。入道が帰り聞くことといい、また、女院のおぼしめされるところを、いかでか思わざるべき、とのたまいて、髪を切り、あまになし、耳を切り、鼻をそぎて追い放つ。さて、治承五年は、正月から、人々が高倉上皇の喪に服すこととなりました。 今回で鎌倉殿の巻が終了し、次回から三階の巻が始まります。いよいよ木曽義仲の登場です。本日の授業はここまでになります。